それでは本日の宣教箇所、ヨハネの福音書5章1節から9節、新約聖書の184ページ。それでは司会者の方で拝読をさせていただきます。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くに、ヘブリ語でベテスタと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って、床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。この箇所から、希望の扉、あなたの前に開かれている、と題しまして、原田先生に説教をお願いいたします。
おはようございます。先ほどお許しいただいて、いつもは皆さん先生方はマスクをされているようですけれども、ちょっと私苦しくなるので外させていただいて、一応陰性ですのでまあ私久しぶりにといっても、実は去年の1月にこっち来てたんですね。確認したらそうだったのでびっくりしたんですけども、もう何年も来てなかったような気がするぐらい、何かしらこの2、3年の出来事というのは私たちをなんか時の流れの外に置いてしまったような、そんな感じがしないでもありませんでした。小田急線は実は私にとっては懐かしい線で、進学校を卒業して最初の赴任をさせていただいた、牧師として赴任をさせていただいたのが、この隣にあります町田市の鶴川というところでした。その鶴川というところは私また驚きでした。もう駅のなんて言いますかね、ホームから見ますと、田んぼなんですね。今はもうその面影はないと思いますけど、その当時ですから、季節が来るともう一斉にカエルが鳴いて、カエルの歌がっていう感じの、そういう世界だったので、あれ東京にもこういうところがあったんだと言って驚いていたんです。で、そこから本当に近かったので、その当時の牧師先生のところに時々遊びに来させていただいていたことを、本当にこの小田急線、またこの生田に来るたびにふっとその昔のことを思い起こすんです。ただその最初の4月に赴任した時に、今から40数年前になるんですけど、2つの大きな課題を示されていたんです。その頃私はリーベンツェラ日本伝道会という今の JECA の前の段階ですね、そちらで理事会の方から任命されて、その教会に使わされていきました。招聘ではなくて任命されていったということで、自分で選んだわけでも何でもありませんでしたけれども、2つの課題は、1つは本当に幼い子どもさんが、頭に大きな病気を抱えているということでした。それからもう一つは重い病で入院されているご婦人がいるということでした。もうその幼い方は癒されて、そして、今もう立派な歩みをされていらっしゃると思います。ただ重い病の方はその赴任をした4月の、 末日ですね、主のもとに召されて行かれました。ですから私にとって最初の赴任の地、その思い出は不思議なような出来事の中でしたけれども、悲しみの涙が、今までこぼしたことないような涙がずっとその火葬場を行き来する間に流れ落ちたことを今もふっと思い出すんです。あれから40数年経つんですけれども、今日取り上げて読んでいただいた方は38年病の床に伏していたとあります。ですから怒りは私の今日までの歩みにずっとこう重なるような年数、今年40歳の方は2歳ですし、70歳の方は32歳ですか、そういう長い年月になります。まあ私たちはこの 2,3 年の間、時の流れの外に置かれたようだと申し上げましたけれども、でも38年もの病の床に伏せておられたこの方にとって、それは何とも言い難い重い年月であったように思うんです。今日読んでいただいたように、そのベテスダと呼ばれる池のほとりには、さながら病院の待合所のようにたくさんの人たちがそこにいました。伝説の池、最初にその水が動いた時にその水の中に入ったものは癒されるという、そういう伝説の池でした。まあ、地形的には谷から流れてくる水が時折その水を動かしていたことは言われていますけれども、でも誰もがその水最初に入りたい、でもそういう時って考えてみれば一番身動きの取れる軽い方が入ってしまうものです。ですから38年もの伏しておられる方はとてもその中に入っていくことはできない、重い方、あるいは弱い方ほど取り残されてしまうのが、このベテスダの池の世界でもありましたし、あるいは今の私たちの世界共通しているのかもしれないです。でもそこにイエス・キリスト様が来られました。そしてこの38年病のところにある方のことも目に触れられて、そして最初に声をかけられた、よくなりたいか、これは私は初めてこの箇所を読んだとき、もう何度も何度もここ読んでいるんですけども、もう本当にもう昔初めて読んだときに、なんでイエス様はこんなことを聞くんだろう、だってよくなりたいからここに来ているんじゃないんだろうか、伝説の池に来てそして癒されたいと願っているんじゃないんだろうかと思ったことでした。でも読めば読むほど、この一言はとても深い短い一言なんですけれども、そこにイエス様の愛が込められている一言であることに気づかされたことがあります。つまり男の人にとってはもはや、後でも出てきますよ、一切の希望をなくしてしまっている状況がこの男の人の中に、もうその内側にこう全部こう詰まってしまっている、ね、水がかき回された時に池の中に入れてくれる人がいない、行きかけると他の人は先に降りていってしまう、待っても待っても自分の順番は来ない、いつでも先に誰かが行ってしまっても自分は取り残されてしまう、置き去りにされてしまう、忘れられてしまっている、希望はもうなくなったと言えるような状況にこの男の人がいたということです。でもその中でよくなりたいかと イエス・キリスト様は尋ねるんです。何度も何度もこの声を聞きながら、それは本当に愛にあふれる一言だったんだ。もう沈殿してしまっている希望、そんなものがどっかにいてしまったような、その男の人の中に触れてくださる、その心の扉を閉め切ってしまったような、その心の扉を叩いてくださる一言だったということに気づかされたときに、私たちもこの言葉を待っているんじゃないだろうか。よくなりたいか、孤独でまさに絶望してしまったような一人一人は、心の扉を閉め切ってしまう、閉じこもってしまう、外の接触を絶ってしまう。でもそんな私たちに、その心の扉を叩いてくださる一言、それがこの良くなりたいかという一言だった。キリストの声をどうか今日聞いていただきたい。あなたの心にこの言葉を持って語りかけていらっしゃる。良くなりたいか。この病人は答えました。主よ、水がかき回されたとき池の中に入れてくれる人はいません。引っ掛けると他の人は先に降りていきます。なんとも絶望的な、本当に情けない言葉しか出てこないんですけれども、でも彼の心の扉が開き始めたことを一つの言葉が私たちに伝えている。主よというこの応答する一言、それはこれまでの関係がなかった、関わりのなかったこの人にとって初めて開いた、心を開いた言葉ではなかったかと思うんです。私とあなたとは何の関わりません、イエス・キリストと私とは関わりはありませんという、私たちに対して良くなりたいかと声をかけてくださるそのお方に、主よと心を開いた瞬間の一言、そういうことができるんじゃないでしょうか。そこでもう次の言葉がまさに心の扉をさらに開かせます。起きて床を取り上げ歩きなさい。イエス・キリストは即座にこの言葉をこの人に語ります。起きなさい、歩きなさい。いや、そんな無理だと思われるような、38年も治らなかったそんな中で、でも不思議なようにこの人はそのキリストの言葉を受け入れて、そしてなんとここに大きな出来事が起こった。立ち上がらせ、そして歩き始めさせた。まさに今まで失われていた38年が一瞬のうちに取り戻したかのような新しい人生がここから始まっていったんです。絶望的な、希望がなかったその人生を希望に満ちた人生へと変えてくださった瞬間、読んでいただいたのはここまででしたね。それは安息日だったということで終わりました。でも、少し長いので割愛させていただいて読んでいただくのを省略しましたけれども、実はこの次にもう一つキリストがこの人に語りかける大切な言葉が出てきます。ここで終わったんじゃなくて、宮で、神殿でもう一度この人と再会するんです。いや、安息日に直したらいけないんじゃないのというような、そういう論争が起こっていた時にはもうイエス・キリストの姿はありませんでした。神殿で宮でもう一度再会した時に、この人にキリストはこう語ります。14節、 見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。これも私は不思議でした。38年も病のところに伏していて、どうして罪を犯すことなんかできるんですか。そんなのありえないでしょうと思うところです。でもキリストはここを、いわば今日の、本当はここも読んでいただく必要があったかもしれませんけども、中心的な部分なんです。あなたは良くなって、新しい人生が始まった、もう罪を犯してはならない、そうです。私たちは外見的な病やさまざまなものに常に左右されていく、そういうものたちですけれども、イエス・キリスト様がここで私たちにもう一度問いかけていらっしゃるのは、良くなりたいか、床を取り上げて歩けと言われた、そのキリストが私たちに問いかけていらっしゃるのは、もう罪を犯してはならない、その私たちの内面についてしっかりと向き合いなさいということだった。私たちは実は聖書が語っているところに耳を傾けると、初めの人アダムが天地万物の創造者である神様に背を向けた、逆らった、自分勝手な道を歩み始めたことに、私たち人間の大きな過ちがあり、そして罪を抱え宿すものになっていったことが記されている。自分とは関係ないアダムの出来事だと切り離したいところですが、私たちはこのアダムの末裔として、人としてその罪の性質を宿しているんだと聖書は語る。全ての人は罪を犯しているんだ、罪を抱えているんだと語ります。迷惑な話だと思う私たちかもしれません。キリストの言葉を聞いていただきたいんですけども、マルコの福音書の中でこう語る。人の内面についてキリストはこう語りました。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行いに進み、殺人、姦淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。普段は私たちの心の中にあるものは表に出てこないかもしれません。でも今年生誕100周年を迎えた三浦愛子さんが何かに書いておられた。人の心の中、それはコップの中に、コップの底に沈んでいる汚れ、それを重ねることができるんだとおっしゃった。つまり何事もない時にはきれいに澄んで見えるかもしれない。でもひとたびことが起こると、その底に沈んでいたその汚いものが浮き上がってくる。それが私たちの心の現実だということを彼女は語りました。一人一人の心の中に潜んでいる、それを私たちは軽んじてはいけない、軽く見てはいけないんだと主イエスキリスト様もおっしゃってら、せっかく入れていただいたちょっと水を一口いただきます。あ、今私ためらわずに飲みました。でももしかしたらこれが、入れてくださった方が悪意に満ちていて唾をペッと入れていたら、それを知っていたら私は飲まなかったでしょう。知らないから、いや入れてませんよ、もちろんもちろん入れてないと思いますけれどもね。私たちの心の中、私たちの装いはきれいに繕っているかもしれないけれども、私たちの心の中から出てくるものはそういう汚いものに満ちている。それは人を傷つけたり、人との争いにつながったり、 まさにキリストが語っていらっしゃるような、そういうものが私たちの内面にあること、誰の心の中も覗いてみるならばそうだということを私たちは軽んじてはいけない、しっかりとその自分の内面と向き合いなさいとキリストが語っていらっしゃる。38年もの間病のところに伏していても、でも人の心の中にあるものは同じだ、罪がその中に宿っているんだとキリストは語っていらっしゃる。人は光よりも闇を愛する、それが私たちの姿で、いや幸せを求め光の明るい世界を求めている私たちでありながら、でも私たちは不思議なくらいにその闇の魅力に惹かれていってしまう、そういう私たちであることを私たちはしっかりと見つめなければならないんだと。今私のいるところは結構里山みたいなところで、まあ、里山と言っていいでしょうかね、なんかね、こちらにいらっしゃる方のが出られた高校のすぐ近くなんですある方ですけどもね、まあ、それはあんまり言うとちょっと放送禁止になっちゃうかもしれませんけど、でも里山のようなところなんですけど、ですから本当にスズメはいますし、来ますし、それから蝶々ももう何も、まあ私はあんま好きじゃないんですけど、蛇必ず出てきます。もうトカゲはいつもいます。この季節大変です。でも同時にリス、シマリスがいたり、本当になんか不思議なところなんですね。一角だけそれ取り残されているように見えながら、でも時々あれ昨日はなかったのにと思いながら歩いて、家の中の外を歩いてる庭を歩くと、クモの巣に引っかかっちゃうんですね。でよく見るとそのクモの巣にはいろんなものが、虫や蝶が引っかかったりしている。そう、私たちは自分では気がつかないけども、その暗闇のネットに引っかかってしまう私たちが、そういう弱い私たちがある。いや、その弱さこそまさに罪から来るものだということを知っておく必要があるんです。キリストが言われた言葉、皆さん、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません。私たちの人生を新しく取り替えてくださるその方は、歩きなさい呼びかけてくださる同時に、罪を犯さないように、罪にしっかりと向き合いなさい、そして何よりもその罪を取り除くために、私たちの罪を全部引き受けて十字架の上で私たちに代わって死んでくださったお方を、私を見なさい、そう呼びかけて、良くなりたいか、そのずっと深いところに十字架の主イエスキリスト様がこの言葉を発していらっしゃる。私の十字架のもとに来て良くなりたいかと私たちを招いていらっしゃること、私、あなたの罪を引き受けて十字架の上で、私はあなたのために、私のために命を捨てたんだ、この私を信じなさいと呼びかけていらっしゃる。最初に小田急沿線の話をしました。そして本当に赴任して、最初の、いわば大きな私の中で起こった悲しみ、涙に明け暮れるその出来事でした。ただこのご婦人はその最後に大きな、そして素晴らしい主の御用をなさって天に召されていったんです。 東京の病院に入院されていた時に、そこに同じように入院されていた若者がいました。全身やけどでした。自殺未遂、そしてまた事故、さまざまなことを大きなところを通って、何をやってもダメだ、すぐ仕事もクビになってしまうというその青年でした。その青年に、入院してきたその青年に、このご婦人は福音を伝えた。心を開いていった。そして心を開いていったその青年に、はっきりと信仰の促しをした、その当時ドイツから来ていた女性の宣教師の方が、信仰への手引きを、具体的な手引きをなさって、クリスチャンになられた。私にとってその方は伝説の人になりました。そのご婦人はさっき申し上げたように召されていったんですけども、その最後に残したそのすごい技が、イエス様へと導く働きだったんですけども、今から9年前、私は岩手県、その当時の震災復興支援の関係もあって花巻に来ました。友人がいました。陸前高田で家を流された、実家が流された、その方のところに、その教会で、花巻の教会でご用させていただいた時に、宮城県から来た4人の男性の歌うグループがありました。歌い終わった後、びっくりした話をした。なんとそれが、その召されたご婦人が福音を伝えた男性だったんです。その一人が、こんなこともあるのかと思いました。初めて私はお会いしたんです、その場所で。でも福音に触れて、キリストを信じてクリスチャンになって歩み始めてから、この人の人生全く変わりました。その宮城にある栗原というところにある教会の指導者の方のもとで、自動車修理工として立ち直って、そして立派な証を、生活をされていたのに驚きました。全身、顔を見ると火傷だらけです。でも初めて会った時に、あの、今から40年前、あの時だったら30数年前、召されていった姉妹が残した素晴らしい証がここにあるんだという、その驚きの中で、もう全て忘れてしまうほどでした。その方からつい先日、一つの自分で制作したっていうのが不思議なような形で、もうずっとそれから音信不通って言いましょうかね、別にやり取りしてなかったのに突然届いた。それはスズメの教会学校っていう作品でした。くるみを割って、くるみで作った、それはまた見事なあの作品でした。その方は宮城から奥様の実家の方に、山形に移られて、山形の教会で今信仰生活を送っていらっしゃる。でも今それを最後のライフワークとして、そして私のところにも送り届けてくださった。絶望していた彼でした。何をやってもダメだって言っていた彼でしたけれども、その彼の中に福音の光が灯り、命の光が灯った時に、まさに希望の中にイエス・キリストは招き入れて、新しい人生を与えてくださった証を今見せてくださっている。38年の病のとこに伏していた男の人と私の中では重なる出来事でした。ここにも、どうでしょうか、ここにいらっしゃる方の中でも、もう自分の中で閉じこもってしまっている方に、 キリストが呼びかけていらっしゃる声、ぜひ聞いていただきたい。よくなりたいか、十字架のキリストがあなたに語りかけている、その声を受け止めていただきたい。主よ、短い一言で応答してください。その罪のために、あなたの罪のために十字架にかかられたイエス・キリストを受け入れてください。そして新しい希望、その希望の光の中へと一歩足を踏み出し歩き出してください。こうして幾多の地に来させていただくときに、なんとまさにそれを待っていたかの40数年前のその場面を思い起こさせてくださるような出来事がついこの間起こって、思わずもそのことをお話しさせていただきたいと思いました。今日ここにいらっしゃるお一人お一人の中にも、その人生の中にも、その素晴らしい希望の光がすでに与えられていらっしゃるでしょうし、今日から新しい人生を、光の中へと進み出す人生を送り出される方がいらっしゃることを信じます。お祈りをさせていただきます。神は実にその一人子を応対になったほどにお愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。天のお父様、あなたの大きなご愛が主イエス様を通して私たちに届けられていることを、いや、ご自身の命に変えて私たちを救い出してくださるあなたの大きな広い心、愛の心に触れさせていただき、固く閉じてしまっていたようなその心の扉を叩き続け、私はあなたと共に歩みたいのだと声をかけ続けてくださっていることに気づかせてくださり、ありがとうございます。幾多の地をあなたが覚え続けてくださり、またいつでもあなたの名によって愛する方々を呼び集めてくださり、呼んでくださっていること、その一人一人の心の扉に叩いてくださって、手を置いてくださって、よくなりたいかと声をかけ続けてくださっていること、何度も何度も私たちの人生の中で起こってくる出来事の翻弄されてしまうような私たちに、でもいつでもその原点、よくなりたいか、もう罪を犯さず歩けと声をかけてくださるあなたの御声を聞き続けて、あなたと共に歩む人生をこれからも導いてくださること、そして今日から新しくさせてくださること、心から願います。あなたはこの愛する群れを覚え続けてくださり、あなたの教会をこの地に建ててくださって、ありがとうございます。これからもあなたが豊かに祝福し、この地の光として、灯火としてお持ちくださることを心からお願いいたします。丘の上にある町は誰も消すことができません。その明かりを消すことはできません。どうかこれからもその明かりを灯し続けさせてくださるように、感謝を持って主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。